おはようございます。高原豪一郎です。今朝も番組に合わせてくださってありがとうございます。さて、世界で一番高い山は標高8848メートルのエベレスト山であると学校では習いました。ところがハワイの友人によりますと、世界一高いのはハワイのナウマケア山である。標高4206メートル。エベレストの半分以下なんですね。どうしてその山が高いのかと言いますと、アルプス系のエベレストと違いまして、ナウマケア山の方は深海5000メートルの深さから立ち上がってるんです。海の上の高さだけを比べるならば、エベレストの方が上かもわからないけれども、どっこい、ナウマケアの方は海の深みから登り詰めた山なんだと。一見したところ魅力を感じないかもしれないけれど、深く探っていくと実に偉大な山であるとわかるって言うんですよね。私はある意味で聖書の言葉もこれと同じであると思います。世界のベストセラーであると前評判は高く、手に取って読んでみますが、しかし一読しますと何か現実離れした基準で私の生活とは関係がないと結論を出してしまいたくなるような、そういうことがたくさん出てきますね。でもそこには深い深い神の意図があるんです。その代表にイエス・キリストの三条の水訓という箇所があります。その中でイエス・キリストはこう言われました。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を持って女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。姦淫というのは他人の夫や妻と性的関係を結ぶことですね。当時ユダヤ人であるならば誰でもこの姦淫というものは罪であるということをよく知っていました。十戒の中にも明記されてあるんですね。別の箇所には神は不貧困なものを裁かれるという言葉があるんですね。この不貧困という言葉はギリシャ語ではポルノスという言葉です。ここからポルノという言葉が生まれてきたんですね。結婚以外の関係で結ぶ一切の性的関係のことを表している言葉であります。モラルの高いユダヤ民族ではそういうものは人としてしてはならないことである。そのように皆が了解していることでありました。それは性というものを多忙視するあまり厳しく戒めたというのではなく、性というものがあまりにも清く素晴らしい神からの贈り物であるので怪我してはならないという意味でおっしゃったのだと思います。ところがイエスはそのようなことを実行することはもちろんいけないことであるが、心の中で姦淫を犯すだけでもすでに姦淫なんだ、いわば目で女性を犯すことも姦淫であるというふうに断言したのであります。そうまで言われるともうお手上げだという人もあるいはいらっしゃるでしょう。厳しすぎると言われるかもしれません。それは生身の人間には過酷すぎるものであって、ただただ近寄りがたい、どうしようもない厳しい基準と、そういうことに、お考えになる方もいらっしゃるかもありませんね。ところが聖書はもう一方で、売春婦やあるいは姦淫の現場で捕らえられた女性や多くの罪人に対してイエス・キリストは大胆にもあなたの罪は許されたと断言している場面がたくさんあるんです。これは矛盾なんでしょうか。実はそうではなく、厳しすぎるように見える基準を定めた方が許すと宣言するからこそ、その許しには権威があるということを伝えているのだと思うんですね。わずかの罪をも見逃さない神が、あなたの罪は許されたと宣言してくださるからこそ、心から安心することができるんですね。今から数年前のことです。私は一人で中国の田舎の方へ出かけたことがありました。時は夏。そこで沼地のような池に入って、その現地の方々と一緒に行水といいますか水泳を楽しんだんですね。 ところがその池の水がわずか口に入ったんでしょうか、翌日から猛烈な下痢に襲われてしまったんです。まあ、朝から微量な話で申し訳ないんですが、もう寝てる間も止まらないんですね。自分の意志に反して流れていくのであります。ですから夜見る夢もトイレの夢見るんですね。持っていた下痢止めの薬は、この毎日適量の2倍以上飲んだんですが、全く止まりませんでした。食べるものも食べれず、ただひたすらお茶だけを飲み続ける毎日が続いたんですね。そして、この1週間ほどそれが続くわけですね。帰国して、関西新空港に到着しました。私がすぐに向かったのは検疫所だったんですね。そこで、外国で下痢になって1週間以上続いている方はぜひ、立ち寄りなさいというふうに言われましたので、事情を話ししますと、早速検査を受けてくれたんです。そしてその検査の後でこういうふうに言われたんですね。もしあなたのお腹の中から法定伝染病の病原菌が検出されたら48時間以内に連絡します。ですからあまり外出しないでください。もし病原菌が検出されたら、あなたの移動したルートの全部を消毒して回らなければなりませんって言われたんです。この法定伝染病というのはコレラであるとか、赤痢であるとか、チフスであるとか、そういう病気ですよね。でも48時間以上経って連絡がない場合、これはもう伝染病にはかかってませんので、自由にしてくださって結構ですと言われたんです。こういう病原菌は培養するのに48時間という時間がかかるそうであります。さあ、それから家に帰ったんですが、もうこの48時間すなわち丸2日というのは、私にとって生きた心地がしませんでした。それは電話が鳴るたびにですね、ドキッとするんですね。もし検疫所からかかってきたらどうなるんだろうか、実に心臓の悪いことでした。その時家内は、いや、あなた大丈夫よって言って、とっても励ましてくれるんですね。そんなに、もう本当にそんな恐ろしい病気にかかってるんだったら、こんなに元気に喋りまくってるわけがないって言うんですよね。もっとぐったりしてるはずだ。あなたはもう元気だから大丈夫だっていうふうに励ましてくれるんですが、でも全然、励ましにならなかったんです。なぜなら、彼女は素人であるからなんです。私が欲しいのは、専門家のお墨付きだったんです。わずかの病原菌も見逃すことのない、厳しい基準で病原菌の検出に当たる人が、どこをどう探しても菌は見つかりませんでした、と宣言してくれることですね。厳しい検査官であればあるほど、その検査官が大丈夫だという評価を与えてくれたときに、本当に安心することができるんです。この天地万物を作り、あなたを創造された神は、清い神、義なる神、悪を憎む神です。わずかの罪も決して見逃すことのない神、心の中での姦淫を姦淫だと断言するような神です。その神が、こよ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された、と宣言する宣言だからこそ、本物の許しの宣言として、罪人に全く平安を与えることができるんです。では、わずかな罪をも見逃すことがない神が、どうして罪を完璧に許すことがおできになるんでしょう。あなたの罪の償いが完璧になされているからなんです。それはイエス・キリストの十字架であります。罪なき神の一人子、イエス・キリストは、本当はあなた自身が自分の命をもって償わなければならないすべての罪をご自分の命で支払ってくださったのでした。誰でもこのイエス・キリストの十字架と、そして死からのよみがえりを信じる者には、全く許し、全く平安が与えられるんですね。ぜひ、こよ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。この宣言を信仰によって受けてくださいますことをお勧めしたいと思います。